今年度第1回のこの時間は逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えしております。市長こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、この番組かつて木村太郎会長がインタビューさせていただいておりました、はい、それが2020年の3月、ね、最終回が桐ヶ谷市長ということですの で、はい、まさに4年ぶり
コロナ、
そうです、コロナ大変な時期だった
2020年の3月、はい、4月からね、学校が一斉休業した時です、
はい、その時から、ね、はい、4年ぶりということなんですけども、はい、今年はですね、何といっても逗子市が市政70周年であるということで、はい、先日の、この記念式典でも市長のお話をされておりましたけれども、先人たちのドラマがあるということ、はい、私もなかなか知らなかったんですけど、
あ、そうですか、はい、
その辺お話いただけますか。
はい、逗子市は、まあ、昭和29年に神奈川県で9番目の市として市政移行したんですけども、実はその戦時中はですね、横須賀市に強制合併させられていましたので、その独立、分離独立がなかりせば市政への移行もありえなかったということを考えますと、その市政70周年を祝うということよりも、その先人たちが横須賀市からの分離独立運動をされて、25年7月に、1日にこれが成立したという、これがとにかく大事なことだと私は思っています。
はい、はい、ね、昭和29年に市政に移行するということなんですけどもね、はい、横須賀市から独立をするということなんですけども、はいはい、そしてその先日4月21日には逗子文化ブラザで記念式典が行われました、
はい、
ね、私も当日は司会進行、
いや、大変お世話になりました、
いただいたんですけども、この時の様子を市長からご紹介いただけますか。
はい、いや、私はこういう大きい式典というのはもちろん初めての経験なんですけども、いや、こう自画自賛してもいけませんが、非常に皆さんのお力をいただいて、
はい、
和やかに、うん、いや、うまくいったなと思ってます、
はい、ね、入場時には行列もできたりして、
はい、はい、ありがたかったです、はい、本当に。
なんといってもこの記念トークショーが良、ね、はい、かったですよね。
いや、広報大使の皆さん、うん、石原良純さん、三浦豪太さん、それと山田姉妹ということで、うん、お三方出ていただきましたけど、なんかやらせじゃないのっていうぐらいすごく褒めていただいて、
はい、
いや、もうちょっとできすぎでした、う
ん、はい、ね、俳優で気象予報士の石原良純さんには、自分が育った当時の逗子のことを、ね、クローズアップして、
うん、砂浜がどうだとか、うん、昔カニがもうあちこちいたんだという話、はい、もう本当に懐かしかったですね、うん、
はい、それからプロスキーヤーで登山家の、三浦豪太さん、現在は北海道にいらっしゃるんですけども、は
い、お父さんの、まあ、介護といいますかね、うんうん、面倒見てられるんです、
はい、でもその北海道に転出して外から見た逗子の良さなんてことをお話しいただいたり、
はい
はい、それから、双子のソプラノデュオの山田姉妹さん、はい、花さん、レイさん、こちらは現在子育て中なんですけども、自分が育った逗子の町に感じること、ね、はい、とても子育てもしやすいというに、
はい、いや、ありがたい話ですよね、
はい、ね、ということで、皆さんやはり住みやすい、はい、子育てしやすいというのメッセージが、は
い、いや、ちょっとね、はい、聞いてて、もちろんそれを逗子の良さにもちろんしていくための政策いろいろ打っていこうと思ってるんですけども、それをやらせのように、うん、まあ、なんか本当ちょっとできすぎなぐらい褒めていただいてですね、
はい、
いや、でもますますその道をしっかりと歩んでいくべきだと、うん、いうのは強く思いましたね、
はい、で、キャッチフレーズが、池子在住の伊沢さんがね、はい、投稿された作品ということで、
はい、
海が好き、山が好き、逗子が好き、はい、というね、この、キャッチフレーズですけれどもね、はい、これもどうでしょうか、逗子の皆さんにこう、はい、浸透しているようでしょうか、ね、
いや、これからです、いろんな、はい、祭事にはこのキャッチフレーズを使っていただいて、皆さんで盛り上げていっていただきたいなと思っているところです、
う
ん、
はい、また当日はいろいろ市長の方から逗子在住の方にいろいろオファーしてやっていただいたこともあるんですよね、
はい、
はい、
ちょうどオープニングはですね、逗子高校出身で、午前演奏もされることの林先生をお願いいたしました、
うん、はい、林信子さん、
はい、はい、もうそれと尺八の 善王寺さんとのコラボだったんですけども、いや開式には本当に雰囲気よくスタートができましたよね。それでまたあの会場のお花とか入り口ホワイエでの お花の作もですね、これは逗子在住で、お花作家の久保島さんという方がいらっしゃるんですけど、彼は2年前かな、文化科学賞の大臣賞を受賞したぐらい、はいはい、その山に生えてる藤鶴ですとか、うん、竹ですとか、うん、そういうので、展示するっていう、まあ、独特な作風なんですけど、うん、はい、いや本当に素晴らしい迫力のある、うん、ものを作っていただきました。
はいね、2022年には生け花大賞で文部科学大臣賞を受賞されているというね、はいうはいはい、この久保島さんなんですけど、今後の、ね、活躍も期待されますよね。
はい、
はい、さあそしてこの市政70周年、ね、こちら迎えにあたってのこの市長の思いっていうのを教えていただきたいんですが。
はい、何よりもですね、うん、冒頭お話したように独立運動があって、うん、そして今の逗子があるということなんです。でこの戦時中に強制的に合併させられたというのは全国で50余りあるそうなんですけど、はいはい、そのうち分離独立、これは昭和の23年7月に地方自治法が改正されて、2年の間に条件としては3つありまして、はい、1つは有権者の3分の1の署名、そして2つ目はその住民投票によって過半数の賛成で、もう1つは神奈川県議会の賛成決議と、この3つを経たものが分離独立できるということになったわけですけど、50余りあった中で、うん、成立したのは全国で8つと言われてます、はい、そのうち関東では4つ、うん、神奈川では逗子だけということを考えてもですね、戦後の混乱の中でそうした活動運動をしながら分離独立に至るということは非常に稀なことだったと、うんうんうん、そう思えばですね、本当にその当時の若者そして医師会の皆さんが協力いただいたというふうに聞いてますけども、うん、この活動がなかりせば今の逗子はないと、うん、でましてやですね、25年の7月31日が期限とされている中で、スタートしたのは9ヶ月前ということですから、はい、本当に短期間の間に次々条件をクリアして今日に至ると、うん、ですからもしそこの運動が不調に終わった場合には今逗子はなくてですね、うん、横須賀市逗子町になっていたと、
ああそうか、
はい、いうことを考えれば、うん、いや小さいながら神奈川県内市19市あるんですが一番小さな町なんですけど、この独立精神含めた独特のこの文化はですね、うん、おそらく今と形は違っていったんでしょうね、うん、それを考えるといやいや市政70周年という前にその4年前に分離独立が成立しましたけど、うん、ここが逗子の本当の、うん、転換点だったのではないかと思います、
うん、はい、この式典の最後に逗子鹿を、ね、皆さんで歌いましたよね、はい、私も聞いたことあるけどあんまりよく知らなかったんですが、あの歌詞すごい逗子の魅力ですね、はい、いいところをピックアップしてますよね。
あれは市政20周年の記念の時に作られたと聞いてます、はい、それで、きちんとした保存もされてないまま今日に至ってましたので、今回山田姉妹に改めて、うん、演奏をピアノに変えてですね、はい、2人に歌っていただいて収録をさせてもらいました。
はい、はい、ぜひこの逗子しかもですね、もっと皆さんに、ね、ぜひぜひ浸透してもらいたいですよね。はい、今日のこの時間は逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えしてお話を伺っております。さあ今年市政70周年ということで、この1年間は市の主催また市民主催でもいろいろね記念事業イベントが行われるということなんですけどもね、多分ねこうお祝いしながら盛り上がっていくと思います、はい、じゃあその中でもじゃあちょっといくつかね企画を、はい、ピックアップしていただきたいんですが、
はい、まあこの先はいろいろあるんですが、その前に終わった、はい、うん、一つとしてはですね、先週 史跡長江桜山古墳群の、はい、開園式を行いました、うん、これは発見されて、四半世紀、そして国の認定を受けまして、工事改修工事入りました。その改修工事が10年かかりましたけども、うん、ここで、工事の方が完了しましたので一般公開をするということで、はい、先日式典をさせてもらいました、
はい、
県内最大の前方後円墳ですし、うん、この頂上からはですねすごいんですよ、
うん、
逗子湾、そしてその先に江ノ島、その向こうに富士山と。で僕は1月の工事完了直前にですね現地行かせてもらったんですけど、まあこの時はもうこれぞ逗子の眺めかと思うぐらいに感動しました、はい、まあ要は1600年経ちますけど、うん、その当時の方々もここをお墓とするというぐらい選ばれた景色なんだなというふうに思いました、
はい、
まあ、ここを逗子としても、まあ、これは逗子と葉山またがる場所なんですけども、市民の皆さんにも活用いただきたいなというふうに思ってます、うん、
はい、
で逗子としてはですね、上り口が、葉山に葉桜住宅に接している方はですねほとんど住宅街で、余地がないもんですから、できれば芦花記念公園の方から登っていただく道、そうすると逗子湾を眼下に見下ろしながら、そして2号墳を見てその先1号墳にたどるという工程になると思います。で今その逗子にあっては、休憩所もしくはそういったビジターセンター、こういったものも整備していく準備してますので、もうちょっと時間かかりますけど来年あたりにはその工事にかかれるんではないかなというふうに思っています。
はい、史跡長江桜山古墳群第1号墳の整備が完了したということで、はい、ね、これは神奈川県内最大級の前方後円墳、はい、素敵な、ね、景色が眺められるということですので、は
い、
またこれもですね、はい、この観光スポットの、ね、一つになるんじゃないかなと思いますね。
四季折々の風景をですね、はい、楽しんでいただきたいなというふうに思います、
はい、ということだそうですよ、はい、さあそしてですね、花火大会が5月30日の木曜日、
はい、
第67回、逗子絵画花火大会ということなんですけど、はい、これもやはり市政70周年ということで、はい、なんか特別な企画があるんでしょうかね。
いろんな形を今準備していると思います、うん、はい、コロワイズさんが同じくメインスポンサーで、うん、また今年もご協賛いただきます、
はい、
何よりもですね、うん、ちょっと木曜日なんです、
はい、
去年までは金曜日でした、ね、はい、でこれはですね昨年がまあ4年ぶりということもあったんですけども、あまりにも混乱が多すぎまして、うん、警察の方もこれは警備上問題があるということで、はい、曜日の変更を調整したところです、うん、はい、ですので、まあ、今年木曜日でどういうなるかまだ見通し立ちませんけども、昨年同様内容は変わらず、うん、かなり、
うん、
皆さんに納得いただける花火になるのではないかと思っております、
うん、はいね、メッセージ花火こちらもね、はい、大好評で申し込み終了しているんですけど、はい、このメッセージ花火というのは楽しみですよね、はい、
そうですね、
はい、こちらにつきましては、広報図紙の、5月号にも掲載されますし、それからですね、カメラマンの協賛席とかと、はい、ふるさと納税の返礼席、はい、ね、こちらの方も受付スタートしておりますので、はい、ぜひですねそちらの方もご利用いただければと思います、はいはい、
毎年いろんな企画を、うん、練りながら準備してます。このカメラマン席というのはですね、うん、皆さん場所によっては他の観客の方々にご迷惑をおかけするということで思いっきりそのカメラ構えて、うん、はい、やっていただけるその特別の専用席を設けようということにしました、
はい、うん、
50人が予約できるようになっていると思いますので、はい、これも一つ目玉だと思っています、
はい、
あと去年も好評でしたけどもシートで、
うん、
このシートの場合は最大4人ぐらいが予約入ることができるわけですけども、そのシートの販売これはね大好評でして完了しました。これはもう目の前誰もいない海の一番、近いところがですね、 専用のシート席になります。他に一席も用意してありますので、立ったり座ったりが椅子の方がいいよという方は一席もご用意してあります、うん、こちらまだまだございます。
はい、ということです。はい、ですので、こちらは逗子の観光協会の、ね、はい、ホームページご覧いただければと思います。はい、また逗子観光協会、こちらお問い合わせ電話 046-873-1111 番となっております。はい、さあ、ね、この花火大会も楽しみなんですけども、その他の事業ですと、なんかオリジナルナンバープレートのデザイン募集、はい、これはどういったことなんでしょうか。
70周年を祝いまして、はい、どういう企画をしようかという中で出てきた案の一つです。
はい、
原付のですね、うん、原付用にオリジナルナンバープレートをつけるということで、
はい、
このデザインの募集を、うん、この5月の1日から1ヶ月間募集させてもらいたいと思っておりますので、はい、このオリジナルナンバープレートにたくさん応募いただいて、ご自身がデザインしたナンバープレートがですね、うん、これから先逗子の市内を走るということになると、これもちょっと面白いんじゃないかなと思います。
はい、どんな、ね、ナンバープレートが登場するんでしょうかね。はいはい、こちらが5月の1日から31日までということなんですね。はいはい、応募方法は、この課税課で配布しております、応募用紙、これは逗子のホームページからも入手ができますので、こちらにデザインをして、で郵送とか電子申請、または課税課の窓口までお願いいたします。はいはい、こちらですね、広報逗子の5月号のズームアップにも掲載されるんですけども、この中で、はい、賞金が、最優秀賞、ね、2万円とかナンバープレート、などのね商品もありますけどもね、ぜひそちらの方の情報もチェックしていただきたいと思います。はい、ということで、今日のいろいろ市政記念日、市政70周年ということでお話伺ったんですが、市長から今年度の方針についてお話いただきたいんですけども、はい、
はいはい、やはり逗子はですね、住宅の町として選ばれる、その町を目指すんだという、これが、うん、大前提であります。
はい、
そして本当に市政記念日の時には3人の候補大使の方々にも、うん、いやこれだけいい町に住まなきゃ損だよねっていうぐらいのお話を、はい、していただきました。いや私は非常に意を強くしたのはですね、ああいうふうに言っていただいて、ますますこの住宅として選ばれる町にその磨きをかけていくんだと、うん、まあ、そのためにはただ景色がいいだけじゃなくて、やはり教育もしっかりしてなきゃいけないし、うん、その住む人たちがこの町にいて幸せだと思っていただけるようなさまざま政策を打つべきだと、こういうふうにも強く思いました。うん、
はい、
何よりもこの70周年の祝いながらですね、皆さんと一緒にこの逗子愛を、
はい、
逗子愛、これをですね、うん、育んでいくように盛り上げていければと考えているところです。
はい、逗子愛っていうのが、ね、いいですね。
いいですね。
はい、ということで今日はですね、主に、逗子市政70周年、こちらの、ね、テーマにいろいろ話伺ってまいりました。はい、そして、市長には、次回は7月の、ね、はい、ご出演を予定しております。はい、そして来月のこの時間は葉山町の山梨町長を迎えしてお送りいたします。聞き手は森川逸美でした。今日のこの時間、逗子市長、桐谷市長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。